医者の告知とは今で言うのは末期がんも宣告でしょう。お医者さんからあなたの病気はもう手がつけられないほど進んでいます、あなたの予備はもうあと6ヶ月でしょう。私の母もそう宣告されました。しかし神様は祈りに応えてくださって、憐れんでくださって、抗がん剤の手当が非常にうまくいきまして、なお4年生きたのでありますね。その間憐れみの中に信仰を告白し、少しの教会生活を皆さんが励ましてくださって、喜んで全うして、そして最後は感謝して召されていきました。しかしながら死を免れたわけではないわけですよね。まあ、即座の死を少し延ばしていただいたということでありますが、しかし必ず死が訪れます。死が来ます。自らも末期がんの患者で、あと2年という告知の年限を超えて生き続けている一人のがん患者の方がいらっしゃいます。シェリー・チェイフンという女性であります。この方は非常に良い働きをしております。この人が言うにはね、私は全ての人がみんな末期患者ですよ、末期の患者ですよと言うんですよ。その末期の病名は人生であると言っています。全ての人は人生というがん宣告をすでに受けているんだと彼女は言うんですよね。人生には必ず終わりが来る、限りがある。確かにチェイブさんの言うように、私は一人一人の人生が終わるんだということ、それすでにですね、宣告されている。これも考えたんですね。彼女はですね、自分のがん宣告を受けたのに最初ね、あ、そっか、前向きに捉えましてね、もう一日をね、2日3日ぐらいのこの豊かなことをしてですね、この残された人生を豊かに生きようと思って、一生懸命何でもかんでもやってみた、反対にやってみたそうですね。1年分のこの人のこれまでの人生をね、2年分にも3年分にもしてですね、いろんなことをやってみたそうです。だけども彼女はそれは虚しいと思ったそうです。虚しいと思った。どんな思い出を作って、どんなことをやったとしても、それはみんな過ぎていくからです。だから最後彼女はクリスチャンだと、彼女はそういう言い方をやめて、残りの人生の中で無駄なことはしたくない、過ぎゆくこと、去りゆくことに収集、永遠に永遠につながることからのみに軸足を、人生の軸足を置いて生きるようにした。それは大切なことです。彼女は言いました。全ての死は人生という眼性国を既に受けているんです。本当そうですね。で、その限りある人生をどう生きるか、まやむなしいものに、あんなことこんなことに、人生の大切な時間を早く使う、そんなことはできない。永遠と関わることにおいて、そのことにおいて私の人生軸足をそこにしっかり踏む、まあ、こういう提案をしていらっしゃる方ですね。キリスト信仰、信仰はこの死の事実現実から目を背けない正しい認識を必要とするわけなんですね。聖書は人間には一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まりたることになると言っていますね。罪の事実、その認識、また私たちの死の事実、その認識ということを申し上げましたけれども、最後はですから第三の当然のごとく、キリストの十字架と復活という事実の認識であります。皆さん、キリストの十字架と復活は人間の罪と死の事実が現実から来る必然性だ、ね、そういうことです。十字架と復活は人間の罪と死の解決のためにどうしても不可欠なもの、これを神様が備えてくださったんですね。事実ということを申し上げております。私たちが罪深い生涯を行ってきた、私たちが過ちを犯してしまうと、これはお話じゃないですよ、私の錯覚じゃないですよ、事実であります。私が死ぬということも錯覚じゃないですよ、事実ですよ。ですからこの事実からの贖い救いというのは事実でなければならない、歴史的な事実でなければならない。キリストの十字架と復活が、そしてその贖いというもの、その救いというものが事実でなければならないということですね。 この罪と死の人間の罪と死の解決がお話やイスラゴと高尚な悟りや神学では解決できません。罪と死の事実はその救いにおいても事実現実であり、かつ力が上がらない救いでなければならないということですね。キリストの十字架復活は人間の罪と死の事実現実から来る必然性だということを申し上げております。皆さん、イエス様の十字架というのを今日否定する人はまずいないでしょうね。歴史的な事実として多くの学者たちは神様の信条と死にまいと、これは認めざるを得ない。復活についてはそれぞれの論評が異なります。だけど私たちは復活の事実だと信じておりますね。闇雲に信じているわけじゃない。一つは予言というものが聖書の中にあるわけですね。旧約聖書から新約聖書に向かうところの予言というものがあるんです。新約が2000年経ってますけど、その前に1600年あるいは2000年の歴史があるわけです。その歴史の中で数々の予言がなされてきた、まあ、歴史の事実として700年800年前紀元前でありますが、イザヤという人がこの世に現れました。実在人物でありました。イザヤ書という大きな神が旧約聖書に出てまいりますけども、そこで予言されている驚くべき予言は、これはキリストイエス、イエスのこの十字架の事実ですね。新約53編などもあるので、まさに紀元後のイエス・キリストの30年のあの十字架、カルバリオの十字架を目の前で立って目撃してたかのようにその十字架が予言されてますね。もうびっくり言うてるんです。旧約聖書の予言がイエス・キリストにおいて400から450の予言が、しかもことごとくドンピシャ成就しているというこの事実をですね、私たちもっともっと強調しなければならないと思います。まさにイエス様もその予言に基づいておいてください。また私は弟子たちに十字架にかかり予言この復活するんだということを語っていらっしゃった。弟子たちはイエス様の復活を最初信じることができませんでした。夢見てるようだと思って、だってイエス様の十字架を死んだところを見てた、墓に葬られたことを知ってたから、だから信じられなかった。だからもイエス様は40日になって彼らに繰り返し繰り返し現れてくる。彼らはイエス様の復活がもう疑えない事実として認識されたときに、イエス様の姿を天にお隠しになった。イエス様が見えない中で彼らは全世界に向かってキリストは蘇られた、キリストは実に蘇られた、これがキリスト教の宣教の第一声が、復活が事実なければ起こりえない出来事でありました。キリスト教の十字架と復活というのはキリスト教教理の中心ですが、これは今日以上に歴史的な事実という点で非常に大切なことでありますね。罪と死の事実はキリストの十字架と復活に戻す贖い救いの事実に成り立っているんだということですね。皆さん、このことを知っていただきたいと思います。どうぞこの点において他の多くの諸宗教が救いと言っていることがどんなものであるかということを比較していただくとよく分かると思います。それは素晴らしい教えでもありますよ。鋭い指摘もありますし、深遠な細かなこの神学や悟りの真理もあります。それはそれで素晴らしい、私も感激します。だけども救いがない、十字架がない、復活がない、無駄の本願というものに、そういうお話に信頼し、それを自分の内側に取り込んで、一つの悟りの境地に、それを財を用いて境地に至るというね、無駄の境地の中で、安心に住む境地の中で、人生のさまざまな煩悩や詐欺をやってくる死という問題を乗り越えようとする努力であります。でもそこには根拠はないのであります。またそういうものも求めないので、それは哲学で内面的な悟りの宗教だからですね。でも繰り返し申しますが、罪の事実と死の事実、そしてもっと恐ろしいのは死んだ後の裁きの事実も、これを乗り越えることができない。十字架と十字架の罪の御子の神の御子のあがないと、復活という縁の命を実証し去ったこのこれだけだ、これ にあなたを救うんだという、そのことを歴史の中で示してくださったこの信仰こそですね、私たちはその事実を聞いて調べて